皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月11日にミンフィネットで発表された乱れパ仏の修練物語という内容の2です。それではお聞きください。乱れパ仏の修練物語2。ヒマラヤ山脈は古来修練する者が多く集まる場所であり、人々は質素な生活を送り、歌や踊りを楽しむと同時に仏法を崇拝していました。その中で乱れパという修練者がいました。仏菩薩たちは多少高豪を繰り返し輪廻する長い時間の修練によって成就するものですが、見られパは一生の中でこれらの仏菩薩と同等の功徳を成就し、後にチベット密教の始祖となりました。見られパは微笑しながら言いました。よろしい、お話ししましょう。私が7歳の時、父が重病にかかり、医者たちはお手上げでした。占い師も父の病は治る見込みがないと言いました。親族や友人たちは父がもう回復しないことを知っていました。父自身も自分の病が危篤だと分かっていたので、亡くなる前に私たち家族と財産の処分について決めることにしました。父は叔父や叔母、近隣の親友たち、そして近所の人々を家に集め、事前に用意していた遺言を皆の前で読み上げました。遺言にはすべての財産を長男トパが、ミラレパが相続するようにと詳細に記されていました。遺言を読み終えると、父はゆっくりと話し始めました。今回の病気はもう治らないだろう。私の子供たちはまだ幼いので、おじやおば、そして親戚や友人たちに世話をお願いしなければならない。私は大富豪ではないが、かなりの財産がある。牧場には牛、羊、馬が揃っている。農地の中で主要なのはこのガバ三角殿で、他の小さな殿も数えきれないほどある。家の1階には馬小屋があり、牛や羊、ロバがいる。2階には家具や金銀製の古美術、宝石やラピスラズリ、絹の服、穀物の倉庫もある。つまり私の財産は非常に豊かで、他人に頼る必要はない。私が死んだ後は、この財産の一部を使って私の葬儀を行い、残りの財産すべてを白葬原墓、ミラレパの母親とその子供たちのために管理してほしい。トパガが成人し、妻を迎える時には、すでに決まっている決裁という娘を迎えてほしい。結婚費用も私たちの身分にふさわしいものでなければならない。その時には財産はトパガが管理することになる。彼ら親子3人の生活については、特に関心を持って、おじやおばに世話をお願いしたい。皆さんも関心を持ち、彼らが苦しむことのないようにしてほしい。私が死んだ後も、棺の隙間から彼らを見守ることになるだろう。そう言い終えると、父は私たちを残して行ってしまいました。私たちが父を埋葬した後、皆で相談し、一致してすべての財産を母が管理することに決めました。しかし、叔父と叔母は断固として母に言いました。あなたは確かに血縁関係が非常に近い親族ですが、私たちはもっと親しい間柄です。私たちは決してあなた方親子が苦しむことを望みません。だから遺言に従ってすべての財産を私たちが管理します。私の母方の叔父と決裁の父がどれだけ母が管理するべきだと説得しても、彼らは全く聞き入れませんでした。それで男の子、トパが、ミラレパの財産は叔父が、女の子、 乱れパの妹のビタツの財産はおばが管理し、その他の財産もおじとおばが半分ずつ分けました。彼らはまた私たち親子三人に、これからは私たちがあなた方をしっかりと世話します、と言いました。しかしその言葉が終わった後、私たち親子三人の財産はすべて失われてしまいました。そこで酷暑の時期にはおじが私たちに田を耕させ、厳冬の時期にはおばが羊毛を織らせました。食べ物は犬の餌のようなもので、仕事は牛馬のようなものでした。衣服はボロボロで、腰帯は草の紐を何本もつないで作ったものでした。朝から晩まで一切の休みはなく、過度な労働で手足はひび割れ、皮膚の裂け目から血が流れ出しました。衣服は暖かくなく、食べ物は満足に食べられず、皮膚の色は灰白色に変わり、体は骨と皮だけになりました。以前は頭の弁髪に金や松磁石の装飾品がありましたが、それらは次第になくなり、最後には灰黒色の紐だけが残りました。頭は白身でいっぱいになり、白身の卵が乱れた髪の中に巣を作っていました。私たちの様子を見た人々は、おじとおばの冷酷さを激しく非難しましたが、おじとおばは厚顔無恥で、牛皮のように全く恥じることなく、そのような非難を全く気にしませんでした。そこで母はおばのことを希望老子、鬼のように残酷で虎のように凶暴な母親と呼び、警察罵声とは呼ばなくなりました。この希望老子という名前は村人たちの間で広まりました。その時村人たちは皆、他人の財産を奪い取った挙句に元の持ち主を番犬のように扱うとは、こんな不公平なことがあるのかと言っていました。私の父が生きていた頃は、お金があるかどうかに関係なく、多くの人が私たちの家にこびて交流しに来ていました。今ではおじとおばが金持ちになり、王侯のような生活を送っているので、それらの人々は皆おじとおばのところに行ってしまいました。さらに多くの人々が私の母を批判して、ことわざに上質の毛量は細い毛から作られる。夫が金持ちであればその妻も賢明になるというが、全くその通りだ。見てみろ、以前白草玄母の夫が生きていた頃は、彼女は本当に寛大で施し好きな女性だった。今では彼女に頼れるものがなくなり、こんなに貧相になってしまった、と言いました。チベットには、人が一度不運に見舞われると、四方八方から悪口を言われるということわざがあります。私たちの状況が悪く、運命が困難になると、人々の同情は増えるどころか、逆にどんどん薄れていき、噂話や嘲笑がますます増えていきました。私の不幸を憐れんで、決裁の両親は時折私に衣服や靴を送ってくれました。そして彼らはとても親切に私を慰めて、トパが、世界の財産は永遠に続くものではないことを知っておきなさい。世の中の財物は朝露のように無常なものだ。お金がないことを悲しんではいけない。あなたの祖父も最初は貧乏だったではないか。将来あなたもお金を稼いで成功することができるよ、と言いました。私は彼らに心から感謝しました。私の母には嫁入り道具として、鉄破線形、鉄のように硬く美しい玉のように価値のある田と呼ばれる田んぼがあります。この田んぼはとても良い耕地で、収穫もかなりありました。この田んぼは私の母方のおじが耕していて、毎年収穫した穀物を蓄えて利益を生み出し、何年もかけてかなりの額が貯まりました。苦しい日々が続く中、私が15歳になった時、母はその田んぼの半分を売り、穀物の利息を加えたお金で大量の肉や精薬を買い、残飯を作り、多くの黒麦を使って酒を作りました。母のこの行動は村の人々を非常に驚かせ、 白草玄母が正式に火山を取り戻すために宴会を開くのではないかと皆が推測しました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。母と母方の叔父がすべての準備を整えた後、自宅の四中八両奥の大広間に借りてきた敷物を一列に並べ、叔父と叔母を主賓として招待し、親戚や友人、近隣の住民、特に父の遺言の際に立ち会った人々を全員招待しました。母は最上の肉と料理を叔父と叔母の前に置き、他の客人の前にも豊富な食べ物を並べ、一人一人の前に大きな碗で酒を用意し、本当に盛大な宴会を開きました。皆さん、今日は少しばかりの粗酒粗菜で皆さんをお招きしましたが、これは私のささやかな気持ちを表すものです。客人たちが席に着くと、母は皆の前に立ち、丁重に話し始めました。今日は子供の誕生日とはいえ、実際にはそれは名目に過ぎません。皆さんにお話ししたいことがあります。先父のミラ詳細、ミラレパの父親が遺言を残したとき、皆さんやおじやおばもその場にいらっしゃいましたので、よくご存知のことと思います。今改めて皆さんにその遺言をお聞きいただきたいと思います。こうして母方のおじが立ち上がり、皆の前で父の遺言を大声で読み上げました。すべての客人は黙ったままでした。母は続けて言いました。現在トパガは成人し結婚する年齢になりました。夫であるミラ少佐の遺言に従い、私たちの身分にふさわしい礼をもって結婚式を挙げて決裁を迎える時です。トパガも遺言に従い、私たちの財産を管理するべきです。先ほど読まれた遺言は、ミラ少佐が危篤の時に皆さんがご自身の耳でお聞きになられたものであり、繰り返す必要はありません。今日、おじやおばに預けた財産を返していただきたいのです。この長い間、おじやおば、そして親友の皆様にお世話になり、心から感謝しています。お前たちにはまだ財産があるのか?おじとおばは口を揃えて叫びました。お前たちの財産はどこにあるんだ?普段、おじとおばは何事にも意見が合わないのですが、他人の財産を奪う時には一致団結します。彼らは口を揃えて言いました。お前たちにはまだ財産があるのか?お前たちの財産はどこにあるんだ?ミラ少佐は若い時、私たちから多くの電池、金、松磁石、馬、牛、羊を借りたんだ。彼が死んだ今、それらは当然私たちに返すべきだ。お前たちには一粒の金、一束の麦、一両の粗油、一着の破れた衣服、一匹の年老いた家畜さえ見当たらない。今さらこんな夢物語を話すとは、お前たちの遺言書は誰が書いたんだ。お前たち親子をここまで養ってやっただけでも十分だ。俗に言う恩をあだで返すとはまさにお前たちのことだ。そう言いながら怒りで息を荒げ、歯をガチガチ鳴らし、席から飛び上がり地面を強く踏み鳴らして大声で叫びました。おい、わかったか。この家は私たちのものだ。さっさと出て行け。 一方で叔父は馬用の鞭を持ってきて母を打ち、袖で私と妹の尾達を叩きました。母は地面に倒れ大声で泣き叫びました。
三田少斎よ、あなたは私たち親子三人を見ていますか？あなたは棺の隙間から見に来ると言いましたが、今見ているのですか？
私と妹は母に抱きつき、三人で泣き叫びました。母方の叔父は父方の叔父が多くの人を味方にしているのを見て、声を潜めて怒りを隠すしかありませんでした。一部の客人たちは、ああ、彼ら親子は本当にかわいそうだ、と言い、私たちの不幸を嘆いて涙を流しましたが、ただ静かにため息をつくしかありませんでした。叔父とおばはまだ怒りが収まらず、恥をかかされた怒りから私たち親子三人に対してさらに狂ったように罵りました。
お前たちは財産を返してほしいのか？そうだ、財産はお前たちのものだ。でも返してやらない。お前たちにそれを取り戻す方法があるのか？俺たちがその財産を使って酒を飲み、客を招待するのが気に入らないのか？
叔父とおばは私たちをそやに嘲笑い、
もしできるならもっと多くの人を連れてきて戦って財産を取り戻してみろ。それができないならお前たちは呪いを唱えるしかないだろう。
と言い終わると彼らは友人たちを連れて無視して去っていきました。極度の悲しみの中、かわいそうな母はすすり泣き続けました。四中八両奥の広間には私たち親子三人と私たちを同情する親友たちが寂しく残されました。決裁と彼女の両親は親切に私たちを慰めてくれ、皆が貧しい私たちを救済するために何かを贈ろうとしていました。母方の叔父は私に何か手に職をつけさせ、母と妹は叔父が田を耕すのを手伝うべきだと提案しました。さらに彼は、あなたたち三田少斎の家族は決して無能ではなく侮れないことを叔父や叔母に対して示すべきだと強く主張しました。母は無限の悲しみを抑え、涙を拭いて悲憤に満ちた決意を込めて言いました。
私は自分の財産を取り戻す力がない以上、他人の施しで息子を養うことは絶対にしない。今もし叔父やおばが私たちに一部の財産を返してくれるとしても、私は決してそれを受け取らない。しかし、トパガにはどうしても手に職をつけさせなければならない。私たち親子は、おじやおばの恩返しをする前に、人の家でメイドや使用人になることも甘んじて受け入れるつもりだ。私たちは彼らに見せてやる。
母はまた母方のおじに言いました。
私たちはあなたのために田を耕します。
みんな母の意志が固いのを見て、他に言うべきこともなく、母の意向に従ってそうすることにしました。ニンツァのウショングアンという場所に、ニンマ派の秘宝の一つである八流法を修行しているラマがおり、地元の村人たちから非常に信仰されており、法事が非常に忙しかったのです。母は私をこの公共のラマのもとに送り学ばせることにしました。家を離れる際、2、3人の親戚が私を見送ってくれました。この期間中、決裁の両親はしばしば決裁に食べ物や燃料用の薪や油などを私の勉強している場所に届けさせました。母と妹が仕事を見つけられない時には、母方の叔父も少し食べ物を提供してくれました。彼は母が物乞いをしないようにどこでも仕事を探し、母を助けようとしました。できる限りの力を尽くして私たち親子三人を助けてくれました。妹は時々人の使い走りをしたり、太鼓を叩いたり、工場を掃除したりして、どうにかして衣食を得ようとしました。しかし、食べるものは依然として乏しく、着るものもみすぼらしく、悲しみ以外には何の喜びもありませんでした。
ミラレパ尊者がここまで話したとき、
聞いている者たちは皆感傷し、涙を流し、世の中への嫌悪感を抱きました。説法を聞いている弟子たちは全員静かにすすり泣きながら深く沈み込んでいました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。